今日はまあ雑談なんだけど、ちょっとテーマを持たせて行ってみたいなと思います。
うん、お願いします。
だから雑談会っていう名前にならないかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ仕事上で議論をする、ディスカッションをするっていう機会がまああると思うんです。
うん、
まあ僕は研究者やってた時はまあ頻繁にそういうのをやってたし、まあ、ミーティングっていうのは基本的なディスカッションするものっていうものだったし、
うんうん、
まあ、一致は一致でその病理の現場とか、
うん、
まあ、あるいはその症例報告会みたいなとか、まあ、そういうのも基本的には討論になるっていう場面が結構あると思うんだけど、
うんうん、
俺が一致の議論ディスカッションしてる様子を見てたのって大学院生の頃だから
そうっすね、
もう15年は前のことなんだよね。
そうっすね。
で多分一致俺のなんかそういうの見てるのは、
はい、
それぐらい経ってると思うので、
はい、
あの頃から、まあ、やってる仕事も変わってるし、まあ、経験もあるし立場も違うしなんかいろいろあってちょっと議論に対する考え方とかやり方とかいろいろ変わってるかなと思って、
うん、
改めてなんかねその、まあ、その聞いてる人も含めてなんかこう結局どういう感じでみんな議論とか討論とかディスカッションとかしてんだろうなっていうのをちょっと思いまして、
うん、
イッチのものを聞いてみたいっていうのがあるんだけど
はいはいはい、はい、
まあ、きっかけとしては、またこれは VTuber の話をして申し訳ないんですけど、その、まあ、VTuber が主にやってるその麻雀の団体戦があって新域リーグって神の域のリーグって、まあ、新域リーグっていう名前つけて、う
ん、はい、
でこれは麻雀プロが監督になって、
うん、
配信者、まあ、結局全員 VTuber だったんだけど VTuber を3人ドラフトしてで4人で1チームにして、まあ、監督もプレイヤーとしてね、
うん、
で、まあ、それを4チームあって、
うん、
計誰かその4人の中の1人が毎回出てきて、まあ、団体戦みたいな感じで、
うんうんうん、
で計30試合戦って、まあ、チームのトータルポイントが高いところが優勝みたいな、まあ、そういう麻雀の、まあ、リーグ戦みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
でその終わった後にちゃんとこう検討会を結構やってるの、振り返りみたいな、
振り返りをね、
そうそうそう、うん、あの時にこれを切った方がいいんじゃないかとか、まあ、こういう風にした方が良かったんじゃないか、うん、プレーを振り返るみたいなことをすごくやってて、
うん、麻雀のプレーを振り返るっていうのは、うん、だから普通麻雀っていうのはみんな自分の牌しか見えない状態でやってるやつが、
うん、
検討用に全部倒れた状態のリプレイ動画っていうのがあるんですね、あれは。
そうそうそう、オンラインの麻雀ゲームも使って全部、まあ、みんな配信者なのでやってるので、
うんうん、
記録が全部ログが全部残ってるので、
うんうん、
後でそういう全員の手配を見ながら、
うん、
あの対戦相手の3人の分の手も見ながら、うん、いろいろこうディスカッションできるっていう、
リプレイを見ながらここで何を積もってきて何を考えて何を捨てたみたいなのをずっと振り返りをやっていくわけですね、あれはね。
そうそうそう、
うんうんうん、
で今回取り上げるのはその4チームの中の一つのヘラクレスっていうチームの、
うん、
まあ、4人で検討してるんだけど、まあ、主にその、麻雀プロの松本プロっていう人と、
うん、
あとはその、配信者としてはめちゃくちゃ強いっていう夢の、まあ、あの千葉クロノっていう、まあ、喋ったこともあるけど、
うん、
麻雀がすごく強くて配信者をやってるっていう VTuber の人、
うんうん、
でこの2人は結構なんかそのプロ側も、まあ、そのちゃんとリスペクトしてるっていうか結構本当に同じレベルで話ができるっていうような雰囲気があって、
うんうん、
結構がっちりディスカッションになってたんだけど、
うん、
それをまあ一致に、まあ、切り抜き動画がその部分が上がってたので10分ぐらいの、うん、ちょっと見てもらったんですけど、
うん、
まあ、それも含めてどうですかね。
松本プロと、まあ、千葉クロノさんが麻雀をやってた時の動画を後で振り返って、
うん、
でその局では千葉クロノさんはかなり上手な打ち方をしてたんだけど最終的にミスがあったわけじゃないんだけど他の人に上がられたっていう、まあ、ゲームというか対局があったわけですよね、ある一つの。
そう
でそこの振り返りでその松本プロの切り方というかその手配の回し方と、
ね、うんうん、
千葉クロノの途中で取った選択肢とがずれたんですけど、
うん、
千葉クロノはものすごく言語化が素晴らしいので、
うん、
自分でなぜここをこういうふうに切ったのかっていうのをリズメで全て説明しているし、うん、対局の最中も、
うん、
対局の最中というか対局を振り返った動画もやってるし、なんならその後の反省会の時もほぼ完璧に言語化してるんだけれども、松本プロが感覚的な部分で折れそうじゃないんだよなっていうふうに言ってくるじゃないですか、
うん、
言ってくるっていう動画だったんですよね。でその時に千葉黒野がですね、すでに自分が打ってたし、もうリズムも完璧に選択してった結果、俺だったら違うっていうふうに感覚で飛び込んできた松本プロに対して、
うん、
リズムで論破できるはずなのにずっと黙ってたのがしびれました、
うん、なるほどなるほど、うん、
相手の感覚が言葉に追いつくまでの時間を、
そうだね、
配信者として待ってる時間があるっていうのがですね、
うん、
あの本当にしびれましたね。すげえなーって一流の VTuber って思って見てました。
あのちょっと追加情報を出しておくとね、
はいはいはい、
このヘラクレスっていうチーム、今、30試合中新規リーグは15試合ちょうど半分終わったんだけど、
うん、
ヘラクレスって序盤ずっと調子が良かったんだよね。で、うんうん、まあ、トップとか、うん、結構上の方に4チーム中上の方にいたんだけど、
うんうん、
ね、12試合から12、13、14、15って4連続で4着、まあ、ラスだったんだよ、
うん、
一気にチームがこうして今3位なんだよね。
うん、
でこれはそのラスのだから13試合目かなで千葉黒野がラスを引いた回なんだけど、
はあ、
時の検討してるんだけど、
うん、
これあの1回に3試合ずつやって、この日は13、14、15試合やるんだけど、うん、全部ラスだったんだよこの日、でそれが終わった後だから松本プロもラス取ってて結構しんどかったのが終わった直後、まあ、1時間後とかに今日検討会やってるんだよ夜に。
すげえな
っていう、
すごい
こう時にちゃんとこうマージャンの内容を話し合わなきゃダメじゃん、それもプラス配信してみんなに聞いてもらわなきゃダメってい
う
状態でやってて、それでもなんかこうちゃんとこう議論になってるというかさ、
なってました、
議論しようっていう場が共有されてたじゃん、
なってた、
ね、そう千葉黒野、そうなんだよね、松本プロの言語化するのに何分かかかってんだよね、
かかってるんです、
違うんだっていうのはあるんだけど、それをこううまく言語化するのに何分かかかってて、まあ要は麻雀の理屈で言うとここは千葉黒野が正解なんだけど、でも着順を上げるためには乱暴なプレーをしなきゃダメだっていう結論なんだよね、
うんうんうん、
リスクを負って、
うん
ね、
うん、
結構あのなんていうの、まあ、ハイリスク入れたんじゃないけど結構ハイリスクなことを しないとこのままずるずる沈んでっちゃうっていう感覚が松本プロの中にあるから、
うんうん、
その麻雀のそのいわゆる理論みたいな一般的に言われているそのスタンダードな理論みたいなところはちょっと外れた方がいいんじゃないかっていう、
うんうんうん、
まあ、勝負論の話をしてるわけだよねこれね、
うん、そうですね、うんうんうんうん、ただ、
うんうん、
そのミクロでその場その場でどの選択が一番良かったかっていうのに関しては、さすがその配信者千葉黒野っていうのは自分がなぜこの手を選んだかっていうのは、
うん、
もう非常に鋭い論理で語り尽くしてるわけで、
うん、
でその論理に運が掛け合わさって結果最下位になるくらいレベルの高いことをやってるってことは、
うん、
順位がどうあれ間違っているとは、まあ、普通の見てる人には思えないはずで、
うん、
で千葉黒野がこういうふうに考えた、いや俺は違うと思ったっていうあの場でそれをただ喋る話にすると、
うん、
どう考えても千葉黒野の言い分が勝つはずなのに、
うん、
そのバランスが保たれて議論になって収まっていく様というのが素晴らしかったですね。
ね、いや、うん、あのさ、なんて言うんだろうな、まあ、例えばさ一致の領域だったら、
うん、
こう中堅ぐらいの人が、
うん、
これはこうでこうでこうだからこの診断ですって言った時に、うん、ベテランの上の先生がいやまあそうなんだけどちょっとなんか引っかかんだよなみたいなこと言い始めたみたいなさ場面だと思うんで、これって
もう完璧に今全くその通りのことを思い浮かべながら言ってました。まさに
そうだよね、うん、でそれでやっぱりまあその実力がある人だからまず相手に対してリスペクトがあるから、
うん、
とりあえずちょっとあのちゃんと意見聞いてみようみたいなさいう態度になるわけじゃん。何をこの人は言おうとしてるんだろうっていう、その結論が合ってるか間違ってるかっていうのは一旦置いといたとしても、まずきちんとこう意見、まあ、 相手の意見もちゃんと言語化した上で最終的に判断するっていう過程にまず持っていきたいわけだよね。
あの理想的にはそうだし、
うん、
相手が喋ってる間にもどかしくなってしまうと思うんですけど、さすがに僕も大人になってきたんで、とりあえず相手が言いたいこと一回聞くっていうところまではいけるんですよ。でもそこですごかったのは、例えば松本プロが後から言語化してる状態、千葉クロノはプレーもしてたので自分の方が早い、しかも配信者だからうまいっていう状態で、まあ、まず一周待つじゃないですか、全部言い終わるまで、でもって言ったり、要はそれってこういうことですよねってまとめに入ったり僕だったらするんですよ、ああ分かりましたって、松本さんの言いたいことはこういうことですよね、まあ、それ一理あるんですけどっていうふうにこっちで引き取ってまとめてさらに反論っていくと思うんですけど、それをやらなかったのがすごいなと思ったんですよ。
そうだね、
うん、
あれ何なんだろうな、さらに言語化されるのを待ってた気がするんだよね。何段階か待ってたよね。
そうそう、だから本人の中でも感覚なんだけどさって言ってるのをすごい敏感に察してまだ出るっていうのを待ち続けてるんですよね、あれ。
あのこれね、別にどのスポーツとかゲームもそうだけど、まず目的が、勝つって目的があるわけじゃん。
チーム
そのための戦術があって、戦術に従って技術を使うわけだよね、
お面白い。
で最初松本監督は感覚的に、まあ、こっちの方がいいんじゃないかって言ったんだけど、その後まずね技術の話になるわけ、で技術の話っていうのは相手がまあ捨ててきてる牌を見ながら相手の手を読むとか、相手の状況を把握するっていう、まあ、技術なわけだよね、で、自分が上がりやすいとか自分がまあ点数を失わないみたいなためにはこっちを切った方がいいとか、あっちを切った方がいいっていう話をしてて、で松本プロがなんかそのレイヤーでまず話をしてんだけど、そこの段階の議論では千葉クロノの方に理があるように見えるわけ。
見えました。
でも、ま、千葉クロノそこを押さずに何を言いたいかもちろん待ってて、最終的にもう一個上の戦術レベルで松本監督はここはリスクを犯した方がいい、つまり
そうだ途中で変わってた、
最終的にこれだから戦術レベル的に、そのなんていうの、理屈にちょっと合わないというか、リスクが高い、普通は取らない選択を取った方がいいっていう風な言葉が出た瞬間に、千葉クロノが全部腑に落ちてるんだよね。
そう腑に落ちたんですよ、
だからその技術的なことで意見が違ってたわけじゃないってことが最後分かるっていう。
分かってた、
そのために数分時間が必要で、配信の中で数分って結構長いと思うんだけど、
長い
リスナーを待たせちゃうから、
長い。
でもそれをこういろいろ話をしながら待ってる時間っていうのが、でさらにこうみんなラスを食ってへこんでる状態の、ちょっとピリッとした状態でやってるっていうのが、
確かにピリッとしてた、あれ、
俺この場面この空気知ってると思ったのは、論文落ちてこのデータを次にどこ別のどこの雑誌に出すかとか、そのためにはどういうふうにデータを追加した方がいいかとか、どういう文章を書き直した方がいいかっていうのを話し合ってる時なんだよね、上の人と。
分かるな、いや痛いほど分かる。
負けた後に今後どうするかって話だからね。
分かるな、
ちょ
っと具体例はもうマニアックすぎるんで言えないんですけど、言えないというかもう言葉が専門用語しかなくなるんで言えないんですけど、うちにいる僕よりちょっと若い人が珍しい症例っていうのを診断してたんですよ、あの病名が珍しい、めったにつかないような病名のある病気で、総論としてはもう結論が出ていて、例えば A 病っていう診断名には問題ないんですよ。ただしその A というものの中のさらに細分類をどこに落とすかというので議論があって、まあ、例えて言うならばそれは何だろう、哺乳類か爬虫類か鳥類かっていうので言えばこれは哺乳類であるっていうところはもう確定で、で主治医には哺乳類ですっていうとあーって納得してその後の話が全部進むので、もうそこは全く問題ない、で哺乳類っていう診断を出した後でこれはあの類人猿の、まあ、それも問題ない、でその中 あのチンパンジーかあのなんとかザルかみたいな感じで分けていく、そのチンパンジーなのか日本ザルなのかみたいなところが実は議論になるところっていうのがあって、臨床医からするとサルだからどっちでもいいよってなるんで僕らの話題になるんですけど、そこでその若い人がですねチンパンジーの証拠を揃えて持ってきたんですけど、感覚的に僕日本ザルだったんですよ、でそこでそのチンパンジー推しの文献っていうのを持ってきた時の、 その若手の論文の読み方が僕からするとちょっと間違ってたんですけど、
うん、
ほらその読み方違うからだからニホンザルだよじゃないんですよ僕の中で考えてるのは。だから違う、うんうん、その論文の論理で間違ってるんじゃなくてもっと違うもやっとしたものがあってニホンザル寄りに僕が考えてるんで何を言われてもどうせその論文の読み方間違ってんじゃないのって思って話を聞いてみるとやっぱり間違ってるみたいな話なんですけど、
うん、
ここで議論をすると、うん、ちょっと一回聞かせてみて聞かせてっつってなんでチンパンジーだと思ったのってその説明をしてる最中にああなるほどだからチンパンジー分かる確かにそれチンパンジーって言いたくなるよねって途中でまとめたくなるんですよね僕相手の言うことを。
なるほど、うん、
そうなのでそれをやってはいけないんだなってことが今の千葉クロノのやつを見ててめちゃくちゃ思いました俺ダメだあれまとめないでそのままずっと我慢して喋らせるべきだったんだと思いましたね。レイヤーが違うんでそれこそ
そうだね。なんかさ、うん、例えばこう病理の研修始めて1年目ですみたいな人相手だったら、
うん、
まあ本当に教育的な意味でこう、まあ、なんていうの演繹的にっていうかさこれはこうでこうでこうだから違うよっていうのを教えてあげるっていうのが方法の一つだと思うんだけど
演繹的あの必然でつながってくる論理で結んでいくと。
そうそうそう、うん、だけどこうある程度以上、まあ、だから少なくともその相手の意見は聞く価値があると経験をお互い積んでいて、
うん、
っていう段階になったらなるべくその最後まで言語化をするっていうのは大事かもしれないよね。
そう思いました。っていうか今回その麻雀の感想戦みたいなやつの切り抜き動画があるから見てよって先輩に言われた時に、
うん、
でそこで議論の話になるかもって言った時ちょっと意味が分かんなかったんですけど、
うん、
見終わった後であーって思ったのと同時に、
うん、
なんでこの麻雀の動画から議論の話しようってところに思考がたどり着いたのか若干キモさを感じましたけど本当にその議論の仕方なんですよねこれね。
そうそう仕方の
うん、
まあ麻雀って基本的にパズルゲームだからパズルの組み合わせだあとまあ勝負なんだけど、
うんうん、
そのまあ将棋とかと一緒でね、
はいはいはいはい、
だから絶対討論になるはずなんだよその理屈になるはずなんだよ、
うん、
でただまあその麻雀って運っていうかまあ不確定要素が結構大きいので、
うん、
最終的にその選択がいくつかに分かれるっていう人によってっていう部分はすごくいっぱいあるんだけどそのベースの部分は、
うんうん
ロジックなんだよね。でそれにまあ経験とかその人の勝負感みたいなものが乗っかってきてセンスの部分になってくると思うんだけど、
うんうん、
だそういう意味では結構その生物そのなんていうのかな研究も結構特に生物研究って経験とロジックが半々ぐらいな気がして。
おっとそうですか研究が、
うん、うんうんやっぱ経験上この方向に行くと死ぬみたいなのを上の人よく知ってるわけだよね、
うんうん、すごいわかるけど本当にわかる、うん、そうなんだよな
だから、うん、そこを結構難しくてさだから経験上としか言えないけどそれはやめといた方がいいとかって言われることもあるし、
うんうんうんうん、
だから、うん、でもやっぱり基本はそのちゃんとこう理屈立てて実験を計画して、
うん
ちゃんと解釈を理屈立ててやるっていう、まあ、ベースはあるみたいなさ。
なるほど、
うん
うん、
そういう意味で結構近かったっていうのとあとなんか最後さ、
うん、
松本プロがこれ喧嘩してるわけじゃなくて、
うんうん、
そのまあちゃんと麻雀のことをこうディスカッションしたかったからってみたいな話をしてたじゃん、うん、
してました一番最後に ね、
喧嘩じゃなくてディスカッションです議論ですみたいな討論ですみたいな話をしててさ。
うん、うん、
であれねコメント欄見てもね、
うん、
珍しくとか YouTube には珍しくねほぼ否定的なコメントがついてないんだよ
やり取りを見て
そうそうそうなんかこう真剣なこういう話し合いとか議論を見れてよかったとか、うんまあ、役に立ったとか、
うん、
なんかこうみんな真剣に本当にこのリーグ戦に打ち込んでるのが見れて嬉しいとか、
うん
まあ、もちろんファンの人が見てるからっていうのは基本的にあるんだけどなんかそういう意味でこう、まあ、議論をするとさ人格攻撃だって捉えられることがあるみたいな話、まあ、有名じゃん、
うん ある、ある、
うんうん、だけど、はい、このなんかこの空間だけはねそうじゃなかったんだよね。
あの本当にそこの視点でこの動画をピックアップしたの、うん、天才的だなとすら思うんですけど、あの、うん、世の中の議論のほとんどが途中からレイヤーがずれてる話を混同しているとか、あの声がでかい方が勝ったとか、うん、言語化がうまい方が無双したみたいな話に落ち着いたものばっかりがやってくるので、あの喋ってる方が途中で、あ今この話は受け止めてもらってるけどこれと違うレイヤーの話の視点を投げてくれたんだと思ってちゃんと黙って聞くっていうことをお互いにやってるもの自体を久しく見てなかったので、
うん、
だからあれ漫然と見てると麻雀すげえ人たちがただ喋ってるようにしか見えないんですけど、
うん、
議論っていうテーマをいただいてから見たのでうってなりました本当だと思って、ね、だから本当にそうこれはすごい、うん、
それからそのこの2人も含めて、
うん、
決してこうなんかね鋭い言葉遣いとか乱暴な言葉遣いとか一切してないっていうのが現代的だなと思って、
現代的だな、う
ん、いわゆる心理的安全性って言われるけどみんなが安心して喋れる空間をまず作るのが前提だと、でその上でロジックを戦わせようよっていうのが、
なるほどね、
あのまあ今のこうね論調になってて、
うん、
なんかねその物理学会はそういうのがあんまりないからダメなんじゃないかっていうことをツイッターで批判してる人がいて、でそれに、まあ、それはいいんだけどさ、まあ、そういうふうに改善してた方がいいんじゃないかみたいな提案をしてる人に対してめちゃくちゃキレてる人がいたんだよリプライで、なんかもうそんなぬるいこと言ってんじゃねえみたいな、そのこうストレートに議論できるのが大事だろうみたいなこと言ってる人がいて、で俺それ見て思ったのは、まあさ理屈が合ってたとしてもえそれ違うんじゃないですかみたいなこうきつめの言葉で言われるとそれだけでなんかこうなんていうの、まず特に若手とかさ不安になったりとか、普段考えちゃんと考えられてるのにそれがその場で発揮できないとか、うん、要はみんなの能力をちゃんと引き出した上でディスカッションができないっていうこともあるわけじゃん。それはそういうのはできない、うん、できることも含めてディスカッション能力だからダメだよっていうまあ厳しめの意見と、
うん、
別にこう環境をちゃんと整えてみんなができるようにした方がいいじゃんっていう、まあ、流派が分かれると思ってさ。
なるほど、そこは流派で、うん、流派に思える、うん、思えるな、
流派に思える、うん、だけど、
うん、
でね俺がなぜこれ流派って言ってるかっていうと、
うん、
そういういわゆる社会認知とか相手のこう気遣いをするとかっていうのが不得意な人もいるわけじゃん。
いる
発達障害とか精神疾患の人もそうだけど、
特性的なものとして、ね、
特性的に、
わかりますわかります。
でそういう人たちはそういう人たちにはそれはできなきゃダメだよって求めるのか、
うんうんうん、
それとも割とこうセンシティブできつめの言葉で言われると不安になってしまうっていう特性の人 を守るべきっていうか、その人たちにそれはダメだって言うべきなのかっていう、どっちにバランスを振りすぎても何かを犠牲にしてる気がするんだよね、
うん、するな。いや確かにそうだ。
結局そのどれぐらいそのまあいわゆる煽り体制があるかとかそういうのってもともとの特性が結構影響してると思うんで、あるいはその気遣いを相手の気持ちを考えながら発言するっていうこともその人によって特性が違うし、だからどっちかを完全に求めるって話ではなくて、そういう気遣いがしにくい人がいたとしてもちょっとフォローサポートしてあげつつ、不安になりそうな人がいてもちゃんとそれをサポートしつつ全体の議論を詰めていくっていう、トータルでそういう作業をみんなでしていくっていうさ、だから思わずこうきつい言葉で言っちゃう人はそういうことを自分で認識して、自分でそのなんかで自分のできる範囲でこう厳しいことを言ってしまうかもしれないけど、そういう意図はありませんってこうなんかの機会に言っておくとかさ、いろいろ対策はあるわけじゃん。
対策ね、いやどんどん頭良くなることが求められるって考えがちだけど、それをなんかその前向きに議論しようよの一言でちゃんとやってる実例があったんだっていうのをさっきの動画で見たんですよ僕は。
そうそう、そういうのも含めて成立してたんだよね、
うん、
この場って。もちろんだから配信してるからっていうのももちろんあるんだけどさ、その雰囲気を壊してはいけないっていうのはまず前提にあるからさ、でも多分裏でやっててもこうなんだろうなって感じはちょっとするので、
うん、
でその 松本プロがこの検討配信もっと長い切り抜きを見てるから本当はもっと1時間以上やってるんだけど、
ああそうかそうか、切り抜いたものを見て、うん、僕は10分ぐらいのやつを見たわけですね。
そうそうそうそう、うん、でその後最後になんかこのチームは、まあ、実力ね、いろんな実力の人を選んでやってるリーグだから、
うんうん、
そういう麻雀の実力に差はあるっていうのは前提として、
うん、
だけどこうみんなでこう意見をね、なんかフラットにこうお互いにどんどん意見を言ってもらって、
うん、
こう話し合ってみんなで上手くなって、でそれで結果優勝できたらいいと思ってますっていう言葉を言っての最後に、
かっこいいな。
でそれを見てなんかあの人気ゼミの若手講師みたいなと思ったの、大学の。わかる？ちょっとリベラルな感じの、リベラルな感じのね。
わかるわかる。わかるわかる。
学部生とか大学院生とか、うん、まあ、教員とかいろんな立場の人がいて、でもこう議論するときはさ、みんな、ね、科学の上に置いてみんなフラットだから、どんどん意見言ってよっていうスタンスが、うん、結構いるじゃん。そのリベラルな感じでさ。
ますよ。いますいます。
その代わり、その、あの、なんていうの？みんな、こう、ちゃんとエビデンスっていうか、まあそういう文献とか、まあそういう理屈みたいなので議論をして、より良い意見、より良い結論にたどり着くためにやってるわけだから、それは違うとかそういうことを言われたりもするけど、だけどそれはそのより良い結論を導くためであって、それのためにはみんながこう自由に意見を出せる方がいいと思うんだみたいなことなわけじゃん。
なるほど。
そういうことをちゃんと最後に言っててさ、
いや立派ですね。
うん、
あと地味に切り抜いた人もうまいですね、あれ。
ここちゃんとポイントにしてね。
そう、ポイントになってる、うん、なんか、うん、その間を潰してないし、
うん、
だからディスカッションの時にお互いがちゃんと待ったっていうニュアンスをまとめてるのは素晴らしいし、
うん、
だからなんだ、議論に加わってる松本プロ VTuber の3名だから3名いたんですけど、
うん、
だから残りの2名もだから切り抜き動画だとほとんど一言ぐらいしか喋ってないけど、ちゃんと待ってるのも偉いし、
うん、
それを理解してコメント欄でいい議論だったって言ってる人たちも、なんなら切り抜いた人も含めて、うん、みんな議論ってこういうのがいいよねっていうのが分かってる空間なんですね、
う
ん、あれはね。
そう、そうそうそう、それがね、一番、ね、俺なんか一番胸熱だったんだよ。
あるんですね。
そうそうそう、俺も あるんだと思って。
あるんだって思う。まして VTuber の能力って、うん、最近あの100万点バラサロメさんとか見てると、
うん、
もういかにその場の瞬発力で素晴らしいこと言うかみたいなの能力異常に高えなみたいなことをやっぱり動画見てると最初思ってしまうんですけど、
うん、
あの本当に優れてる人ってそうじゃなくて、
うん、
あの出てきてる話題に対してどっちに転がしていくか、なんなら自分がどこでどう黙るかっていうのも全部うまいんだなっていうのが後からじわじわ来るみたいな感じ。
そうそう、なんかね、
うん、
このチームはやっぱりそういう雰囲気、なんかね、ゼミ、一番ゼミっぽいんだ、検討会が。
ゼミっぽい、
うん、
結局お互いのためもそうだけど、自分がそこで輝くためじゃなくて、全体の目標として麻雀でその新域リーグでその順位を上げていく、勝っていくっていうことを目標にしてるから、ちゃんとしたディスカッションをするっていうのが、その配信で切れ味のいいことを一言言うっていうののはるか上にあるから、ああいうのが成り立つんですね。
そうそうそう、
うん、
でまあチームごとにさ、キャラクターも違うし雰囲気も違うから、まあ、そのディスカッションの様子も、うん、その配布検討っていうのは検討会の様子もまあ違うんだけど、
配布検討ね、
うんうん、まあなんか別にそのここはいたが、一番ねディスカッションをお互いにフラットに検討しようっていう雰囲気が強いかな。他のチームだともうちょっとこう、まあ、プロが教えるっていう雰囲気とか、
まあ、
それは別にそれで全然いいと思うんだよね。だけど、まあ、一つの要因としてこのね松本プロってね30歳なんだよまだ。
おお、なるほど。
まず30歳でこの人格っていうのはすごいと思うんだけど、
他の VTuber の方々も中の人投稿したいわけじゃなくて、そのメンタリティとしては20代30代くらいのイメージの方々、
だいたいそう20代ぐらいの人生経験的な感じで言うと20代ぐらいの 人は多いんだけど、
鬼です ね
このでも千葉黒野っていう人は、
うん、
まああの天狗なので1011歳なんだけど、
はい、ありがとうございます。
人間経験としてはね割と我々と近いかもしれない。
そうなんだ。
どれぐらい近いかっていうと、なんかある時全然別の時にバラエティっぽいものやってる時に、
うん、
こう盛り上がってる時に盛り上がってるのを見て、
うん、
コナミワイワイワールドぐらい盛り上がってるのじゃ、ワイワイしてるのじゃって言ったことがあるんだよ。
あの いい線ですね。こうね。
コナンバイオワールドっていうゲーム、1988年発売なんだけどさ、そういうこと、まあそういうことなんだよ。
うん。いい線ですね。うん、あの この間小ネタなんですけど、
うん、
昔の音楽とか昔のテレビの話をしたときに、
うん、
だからその中の人はいないかもしれないけど、中の人が実は年齢が上なんじゃないかっていうのは考えが浅いっていう議論があって。
うん、
あの今時の若い人はいくらでも昔の作品を見ることができる時代に生きてるので、
うん、
いつの作品だからっていうのはないんだっていうのがツイッターだったんですけど、その時に思ったんですけどね、
うん、
同じことをコナミワイワイワールドってその後 Wii とかで復刻されてないんですよね、
うん、
だからやりようがないの。だから当時やってないと
できない、犯人しか知らない真実みたいな感じだよね。
もうね、あれはね当時やってないとできない、しょうがない。あ、なるほど、そうなんだ。1011歳ですから何でもやってますよ、きっと。
そうそうそう、うん、あのだからね、多分麻雀歴自体はね、多分千羽黒の方が長いんだよ、
あの松本プロより。
そうそう、だけど松本プロはまあ競技プロなんだよね、それで食べてってるって。もちろん千羽黒の麻雀して配信してお金を得てるわけだけど、まあ、うん、勝つことによってお金を得てるっていうのはちょっと違う、配信だから。
なあ、確かに
麻雀、いい麻雀とか面白い麻雀見てもらってってことだから、うん、でもなんかね、いろんなエピソードがあるんだけど、このね、千羽黒のがね、麻雀にかける、ね、思いっていうのはね、もう相当なものがあるんだよね、
うん、
またちょっと別の時にもしかして今日話すかもしれないけど、
うん、なんかちょっとこの話題また聞きたいですけどね、
うんうん、そのなんかね、覚悟というかね、思い入れの深さみたいなのも含めて、
うんうん、
常に麻雀に対して真摯に向き合ってるんだよ、
うん、
この、まあ、松本プロもちろんそうだけど、千羽黒のも、うん、まあ、だからこそまず麻雀に対して誠実でありたいって思いからこのディスカッションが来てる気がするんだよね、どっちかっていうと。
なるほどな、
うん、
テレビゲーム実況って、
うん、
なんかゲームをやりながらその感想を喋ったりっていうのあると思うんですけど、今回初めてその麻雀実況的なものを序盤見て、
うん、
どういう気持ちで何を捨ててるっていうのをその場その場でコメントを自分一人でつけていく姿を見て本当に感動したんですよね。
それなんか俺が前さ、この人それがすごい上手いんだよって
言ってました。
それを目の当たりっていうか見たわけだよね、映像でね、うん、
でそれがすごかっただけでとどまらず、うん、その後の感想戦でそのプロが喋ってる、松本プロが喋ってる内容とちゃんと議論して、
うん、
かつ黙って聞いてることのすごさって、これだけで言うと全然伝わんないんだけど、なんかちょっと見てほしいな。いや面白かったです、本当に面白い。政治でこれやればいいのにって思っちゃった。
政治家の我々のところで見えてる議論って、
うん、
学会発表の時に質疑応答で議論してるバージョンの一番つまんないバージョンなわけじゃん。
わかりますよ。
いろんなこと、うん、いろんな事情があって、
うんうん、
議論の体なんだけど議論がしてない場っていうのがあるわけじゃん、フォーマルになればなるほど。
あるあるあるあるあるある、うん、ある。そうなんだよな、ね、だから本当は多分政治家っていうふうに実際に例えばその世界にいた人いる人でテレビとかに出てないところの議論っていうのは、うん、いい議論がいくつかあるんでしょうね、いっぱい、ね、
そういういい議論もあると思う、
あると思う、
うん、そうばっかじゃないとは思うけど、うん、
問題はそういうのが我々の目に今までは触れてなかったんだけども、
うん、
なぜかそういういい議論を、人のいい議論を見る機会っていうのが初めて訪れたと思ったら、それが麻雀だったっていうのが面白いなと。
なんか突然だったからさ、
突然だった、
突然出会ったから。
あ、先輩ずっと麻雀見てましたけど、まさかこういう形でね、こんなすごい話が出るとは、
うん、そう、いやね、なんかもうちょっと話したいんだけど、この後 YouTube ライブ配信がありましてですね。まあ、追加でもうちょっとだけ話すか、このライブ配信終わったら。
あ、いいと思います。
5分10分、
ぜひぜひ、
はい、ね、ということで一旦はい、お待ちください。
はい、
はい、ということでさっきの続きで、まあ、ちょっと付加的な情報を言うと、はいはい、あのまあ4人チームなんだけど、
うん、
あと残り2人が稲葉跳ねるっていう人と渋谷はじめっていう人で、うん、まずね、うん、VTuber で一番先輩なのはね、渋谷はじめなんだよ、2時3時の
男の人キャラクターでしたかね。
そうそうそうそう、まあ、麻雀のランクとして一番下なんだけど、その麻雀、うんうん、他のゲームをずっとやってた人だから、
うんうんうん、
でそのあの場の中心というか、まあムードメーカーというか、うん、その 回してるのは稲葉跳ねるなんだよね、配信上。
あそうなんだ、
うん、あの切り抜きの場面だとずっと松本プロと千葉クロノが喋ってるけど、うん、あれは麻雀の討論してるので、まあ、実力者2人が喋ってるけど、
うん、
配信全体としては稲葉ハデルが中心に回ってるっていう。
いやー、まあ、そのすごいな、
そのなんかねバランスもなんか面白いんだよね。その配信っていうものと麻雀っていうものが融合してるから、ちょっとそれぞれのポジションが違うんだよね。
これはすごいな、本当にだから才能と才能が集まってる感じがあるな、うん、
で一番調子がいいのが渋谷はじめで、一番ポイント持ってるんで今。
そうなんですか。
そうそうそう、
例の切り抜きだともう一言しか喋ってないぐらいでしたけどね。
うん、そうそう、うん、なんかね、ああいう、
うん、
いわゆる C クラスで一番まだ麻雀経験が浅い人たちって、
うんうん、
でもみんな VTuber でゲーム配信をしてるから、ゲームセンス自体はすごいんだよ。
そうなんだ、
うん、だからなんかここはあんまり言っちゃダメなんじゃないかと、ここは引いた方がいいんじゃないかっていう、そういえば状況判断みたいな、そういうセンスがまずあるんだよね。だけど自分の手を効率よくテンパに持っていくっていう、そのパズルゲームの部分っていうのは結構トレーニングが必要だから、うん、そこは結構いろいろこう抜けたり間違ったりするんだけど、
うんうんうん、
そういうセンスとか感覚の部分が優れてるから、結構そこが噛み合って、なんかね ゲーム自体が面白くなって、すごい強い人と当たってもなんかねごちゃごちゃってなってわーって勝っちゃったりして面白いんだよね。
そうなんだ、だから麻雀固有の技術だけじゃなくて、うん、そういうなんかゲーム配信者的なセンスとかっていうのである程度戦えちゃうんだ。
そうだから相手がいて刻々と戦況が変わっていく中、まあ状況を把握しながら立ち回るっていう、そういうなんか多分ね経験があるだと思うんだよね。それを見ててね、なんか面白いなと思った。その麻雀を他のゲームと比較したことっていうのはあんまりないから、まあ将棋とかねそういうのとは比べられるけど、
うん、
なんかそういう意味でもねなんか面白いなと思って、そのプロの対局とはまた違った面白さがあるというかね、
うん、
そういう
プチ疑問が湧いたんですけど、
うん、
本当にだから YouTuber、VTuber っていろんなコンテンツを楽しく仕上げる天才ばっかりだなって思って見てますが、麻雀、
うん、
がこんなにすごいっていうのをもう何なら今日初めて知りましたけど、
うん、
将棋とか囲碁とかにも VTuber ってついてるんですか？
見たことないね。
できるんだろうか。
YouTuber の人で将棋系の YouTuber さいっぱいいるよ。
将棋系 YouTuber はいるんですか？
いるいる。なんか本当に、まあ、プロの人がやってるチャンネルももちろんあるし、なんか元、奨励会の人とか、まあ、アマチュアでも結構強い人がチャンネル持ってる人いっぱいある。
YouTuber はいるんだ。 VTuber が VTuber が将棋配信みたいなのやってるっていうのは今のところ先輩は聞いたことは
ないね。なんか例えば将棋ウォーズってさ、そのオンラインでの将棋で結構有名っていうか人気があるやつがあるけど、うん、それ例えばそれをやってる VTuber って俺は見たことないな。いやまあいるのかもしれないけど、なんかめちゃ、うん、その VTuber の中でめちゃくちゃやってる人が多いとかそういうことはないね。
できるわけないじゃんって思ってましたけど、さっきのその千葉クロノさんと松本プロの話を見てると、
うん、
もう一流の VTuber だったらなんかそっちもできそうっていう気がしてしまうっていう感じ、う
ん、なんかね多分その麻雀みたいに不確定要素があって運の要素があるものの方が実力がちょっと離れてても勝ったり負けたりできるから、やっぱりそのエンターテインメントっていうか、そういう実力離れた人同士でやる場合はエンターテインメントとしてはそっちの方が多分ね盛り上がりやすいというか とっかかりやすいんで、多分やる方も。
そっか。
将棋はもう多分ちゃんとやるんだったらこうある程度強い人、強いところから やらないとダメなのかなとか思うけどね。
確かに。
うん、
いやそう考えると海の地下先生はすごいな将棋で漫画描いちゃうんだからすげえ。
漫画ね、漫画、そうそう、漫画はまたね別としてあるよね。
そうですね、展開までね、はい、紙の目でできちゃうからすごいな、うん、いやほんと面白い世界ですわ
ね、
うん、
まあということで何ていうか、うん、まあね議論ってどんな感じでやってんのかなっていうのをちょっと聞きたいっていうのもあって、
うん、
動画をねきっかけに話したけど、一応はまああれなんだね、その話をいかに聞くかっていうか、その相手の言語化までも含めてとかね、
うん、
いう ところにいるんだね今。
なんかね大げさじゃなくて本当にそこが大テーマだっていうことで、かつそう簡単には話題にできないし膨らませられないと思ってた話が、
うん、
麻雀動画の切り抜きというネタでこんなに考えることになるっていう、うん、今日の一連の出来事に衝撃を受けています。
だからテーマとか分野とかあんま関係ないんで多分ね、うん、問題意識というか、うん、そのみんながそのやろうとしてることっていうかね現場で。
そうだね。いやーすごい話これ。なんか噛めば噛むほど系の話題ですねこれはね。
そうだね。またなんか あの進展があったらというか新しいことがあったら、
いや
ー半年後ぐらいにやってもいいけどね。
議論を良くするって綺麗事だと思ってたけどやれてる人がいるっていうのが衝撃だな。ちょっともう一回ちゃんと初心に戻ってそこをちゃんと狙おう。あの精進します
という感じでした。なぜか分かんないけど一致が反省して終わるっていうね流れで締めたいと思います。今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。